ただいま戻りました。アローハー、アイラブイワキ、立原めぐみです。
はい、立原調査員、今日は何について調べてきてくれたんでしょうか。
はい、今日は第2次店舗等維持支援金について調査してきました。
お、
さあ、福島県内に出されていました飲食店の時短営業が終了して、まあ、1ヶ月ほどが過ぎましたよね。
そうですね、はい、
この時短要請1月15日から始まって2月7日までだったんですけども、うん、まあ、解除になった現在もなかなかこう人手というのが街に戻っていない、飲食店に戻ってないなんて聞きますよね。
そうね、うん、
お持ち帰りは利用してるけどっていう声も聞きます
ね。あ、そうね、
そうですね、はい、まあ、正直なところ厳しい状況が続いている事業所というのは多いと思うんですよ。ただ飲食店に対してはその時短要請に応じた店舗には福島県から協力金というのが支払われていました。
はい、
はい、で今日調査してきたこう店舗等維持支援金というのは、うん、それに、まあ、そこから漏れた事業所に対していわき市が支援を行うというものなんです。
なるほど。
ほう、はい、
はい、聞きたいでしょ。
聞きたい、
ね、これでも多くの人に聞いてほしい。
本当、うん、そうなんですよ、
ね、
本当に
あの知ってほしい、
知ってほしい、うんうん、お伝えしてほしい、
はい
はい、詳しい内容をですね、いわき市役所産業創出課の蛭田さんに伺ってきました。
はい、
で今回収録をあのお昼の営業が終わった後の市役所8階の食堂で収録を行いましたので、空いててよかったんですが、若干こう空調のノイズですとか、
うん、
食事が終わった後の洗い物などするね、賑、
うん、
やかな音が入っていますが、
うん、あ、もう
ご了承の上で
それは、
はい、お聞きください。どうぞ。第2次店舗等維持支援金についてなんですが、この第1次、前回の第1次っていうのはいつ頃行われていたことなんですか。
はい、昨年の5月から7月にですね、家賃補助という形で、制度を行っておりました。
ありました、そういえば家賃補助、はい、そうですね、この番組でも取り上げたかな、それともあのラジオの中でお知らせとして皆さんにお伝えしていたかもしれません。でその前回第1次と第2次どういう点が違うんですか。
はい、前回の制度におきましては、店舗を借りている方だけを対象としていたんですけれども、今回は店舗を自己所有されている方も新たに対象に加えております。
また前ということは、あの自宅が兼用でお店をやっているとか事務所という方も OK になるということですか。
はい、そういう方も対象になります。
なるほど、わかりました。
はい、また前回はですね、売上の減少の要件を 50% 以上減少しているということとしておりましたけれども、今回は 30% 以上の減少ということで要件を緩和しておりまして、より多くの方を支援できるような制度の方に見直しをしております。
そうですね、このコロナ禍ですので 30% 減ってしまったという方はきっとものすごく多いでしょうね。さあ、そしてその第2次店舗等維持支援金のその等の部分がとっても気になったんですが、これはどういうことになるんですか。
はい、通常のお店だけではなくてですね、事業所ですとか、そういった幅広い、事業をやっている方を対象にしております。
福島県からもその補助金が出ていたかと思います。でそちらと今回のこの支援金というのは重ならない形での支援になるんですね。
はい、県ではですね、いろんな自粛要請を行いまして、飲食店に対してはその自粛要請に応じてですね、協力金の方を支給するんですけれども、そういった制度を受ける方は対象となっておりませんで、それ以外の方を幅広く救済するような制度となっております。
はい、私のイメージだとその飲食店に例えば食材を卸している方とか、まあ、クリーニングで関わっているような方だけなのかなと思っていたんですが、それだけではないということなんですね。
はい、そういった、まあ、関連のある事業者だけではなくてですね、はい、その自粛のせいでですね、お客様が減ってしまったようなそういったお店もですね、対象としております。
具体的にはどんな事業が挙げられるんでしょうか。教えていただいてもいいですか。
はい、例えば宿泊業ですとか、サービス業、その中でも理美容業とかエステ業、フィットネスジム、またはタクシー業とか運転代行業、学習塾、マッサージ業など、そんな幅広いものを対象としております。
はい、そういった分類、もしかして自分の仕事も該当するのかななんて調べたいときっていうのは何か見たらいいものあるんでしょうか。
市のホームページにですね、対象業種の一覧の方は掲載しておりますので、そちらの方をご確認いただければと思います。
はい、ではもう少しこう情報を整理していきますと、まず補助の対象となるのが、その福島県が発出した不要不急の外出往来自粛の協力要請及び営業時間短縮の協力要請に伴って、飲食店に出されていた補助に該当しない方ということですよね。
はい、そうですね。
はい、で、昨年と比べまして3割以上収入が減少している方。
はい、
はい、ただ中にはおととしの東日本台風がありましたので、ちょっとあの時とは比べられないんだという方も中にはいると思うんですが、
昨年のですね、この時期に事業を行っていなかった方につきましては、直近の昨年の10月から12月までの売上と比較するような、特例措置を設けておりまして、その売上と比較して3割以上減っていれば対象となるようにいたします。
はい、そして最後に市税を滞納していない事業者ということになるということです。とにかく詳しいことはこのホームページ見ていただくと間違いがないということなんですよね。
はい、詳しい情報につきましては、ホームページ掲載しておりますし、また支所の窓口等でもですね、詳しい申請の書類については、配置しておりますので、そういったところでお求めいただければと思います。
さあ、局長チーフいかがだったでしょうか。
なるほどね。
なんか前回との違いがいろいろあるんだなと思って、
うん、そうなんですよ。
この店舗等の等に救われてる方がなんかいっぱいいるんですね、これね。
等がまとまってるところがすごい。
等がすごい。
等がすごい。
がすごい。
等しいと書いて、等ね、
うん。そうそうそう。はい、先ほどもね、蛭田さんお話しいただいたんですが、はい、その他にも、例えばですよ。
例えば
ゴルフ場。ゴルフ練習場。
はい。
麻雀、パチンコ、ゲームセンター、カラオケボックスなどとい う, こう娯楽業も、ね、生活関連サービス業なんていうのも含まれるし、
はい、
あとはですね、意外なところでは医療福祉のうちのこう病院、一般診療所、歯科診療所、助産看護業なんていうのも、うん、この
入ってくんだ、等に
入るんです。
やっぱりこうちょっとこう受診を控えるなんてい
う
方も
ね、そうすね、
いたりするわけじゃないですか。
さっき言った代行とかもそうですもんね。
あ、そうなんですよ。
それはお酒飲みに行ってないから。
うーん、
はあ、いっぱいあるわ。
バンケットサービス業、
うんうんうん、
いわゆるほら結婚式なんかでサービスするお仕事の方たちですね、ああいう会社なんかも対象になると。
だいぶ減ってると思いますよ。いっぱいあるよ。
そうでしょう。
いっぱい救われそうですね。
いっぱい救われるんじゃないかなと思います、
うんうん。
で、先ほども説明がありました、テナントや借りている駐車場に対しての支援金、これは第一次と同様に出ます、
はい、
この他に自己所有、つまり自宅兼事務所
とか、
うんうん、お客さんの駐車場も自分家の土地なんだなんていう場合に対しても、うん、補助が出ます。金額がちょっと違うということ。
あ、でも広げていただいたんです ね、
そうね、
かなり広がりました。
なるほど、
声が届いたのかもしれないですね。
そうかもしれないね、
うん、そうですね。この人の往来自粛などによって影響を受けている業種っていうのは本当にたくさんあるの で、で、まあ、金額に差が出るものの、自己所有でもテナントのような借りている物件でも支援いただけますので、うん、
はい、
ぜひ先ほどお伝えしましたが、うん、ぜひ知らない事業者、うん、店主の方などにお知らせをしていただきたい。
そうだね、
もしかしたらあんたんとこも対象かもよって ね、
うん、ね、このラジオ聞いてない事業者さんももちろんいるでしょう、うん、ホームページ見ない方もいるかもしれない、
うんうん、
でも今日ラジオ聞いてくださった皆さんでお友達に事業やってる方いたら ね、
うん、
なんかちょっとでももらえるみたいだよって伝えていただきたいんです、
う
ん、
そうですね、これ、
対象になってるかもしれないですね。
かもしれない、かなり広い範囲カバーしてます、
うんうん、
で金額で言いますと店舗等を借りている事業者は、まあ、それによって5万円から15万円、
う
ん、はい、自己所有の場合は5万円となりますので、
なるほど、
ぜひ、
いや、ありがたいですよ。
ありがたいですよ。調べてみてください、
はいはい、
さて後半ではその申請方法ですとか必要な書類などについて伺っていますので、うん、ぜひお聞きください。ではこの第二次店舗等維持支援金受付期間を教えてください。
はい、受付期間は3月31日までとなっております。
はい、もうすでに始まってまして、2月22日からこのあと3月31日までということなんですね。で、補助の内容、金額的な部分についても教えていただきたいんですが、
はい、支援の内容につきましては店舗を借りているか自己所有かによって異なります。
はい、
店舗を借りている場合につきましては、月額の賃料の2分の1の3ヶ月相当分となります。ただし月額5万円を上限としまして、最大15万円、また5万円未満の場合については5万円として、計算するようになります。
はい、
また自己所有の店舗をお持ちの方につきましては一律5万円というふうになります。
例えば私のように自宅が事務所兼となっている場合にはこちらが適用されるということなんですね。
はい、そういうことになります。
はい、2月22日からすでに始まっているということですが、ここまでのお申し込み状況なんかはいかがですか？
まだまだ当初の思っていたよりもですね、少ない状況ですので、うん、ぜひ皆様申請をいただければなと思います。
こういったものがいわき市からいただける支援金としていただけるということを知らない方ももしかしたら多いのかもしれないですね。
そうですね、市の方でもですね、うん、まあ、折り込みチラシですとか、いろんな関係団体を通じて呼びかけているところではあるんですけれども、まあ、まだまだ知らない方もいらっしゃると思いますので、うん、ぜひ、まあ、こういったものをご紹介いただければなと思います。
はい、ぜひラジオを聞きの皆さんの中にも、周りに自営業者たくさんいらっしゃると思います。こんなのあるよとお知らせいただければなと思います。さて、第1次の時のこの支援金についてなんですが、当時はどのぐらいの申請があったんですか？
はい、前回は全体で1700件の申請がありました。
1700件、それはこう蛭田さん的にはというか、こういわき市的には多かったんでしょうか？
かなり多かったと思います。やはりそれだけ支援を必要とする方々が多かったんだなというふうに感じています。
当時も国からいただけるもの、県からいただけるもの、市からいただけるものたくさんあったと思いますが、ぜひ店舗維持のために、お仕事維持のためには利用していただきたいですよね。
はい、ぜひそうですね、少しでもお力になればいいなと思っております。
はい、申請方法についてですが、これはどういうふうに申請したらいいんでしょうか？
まず申請につきましては、感染拡大の防止の観点からオンラインでの申請受付を行っております。
なるほど。
これはパソコンやスマートフォンからですね、専用の、申請フォームに必要な項目を入力しまして、はい、必要処理のデータを添付するだけで簡単に手続きができますので、ぜひご利用ください。
はい、ただ中には、まあ、パソコンが苦手だ、スマートフォン持ってないんだっていうね方もいらっしゃるかもしれません。そんな時はどうすればいいですか？
はい、オンライン申請以外でもですね、郵送での受付を行っております。
はい、
申請書につきましては、各支所の窓口にもですね置いてありますので、ぜひ、そちらの方でお受け取りになっていただければと思います。
はい、各支所でも、こちらのチラシ置いてあるということですし、本庁まで来ることができる方はどちらに伺えばいいでしょうか？
はい、7階の産業消費課の方で用意しております。
はい、もしね本庁までいらっしゃれる方は7階の産業創出課、その他の皆さんはお近くの支所まで行って、なんかお店の支援金がいわき市からもらえるみたいなんだけどと相談していただければいいということですね。
はい、ぜひご利用ください。
はい、受付期間もう一度ご紹介します。3月31日まで、残りわずかな期間となりますので、ぜひこちらご利用になってみてください。蛭田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、いかがだったでしょうか？
いや、3月31日ってもうすぐだなと思った。
そうですね、
あと今2週間ぐらい。そうですね、20日間しかありません。
あ、そうか。
はい、それはちょっと頭に入れて、はい、皆さん、
ね、確定申告もやらなきゃいけないし、
いろいろ忙しいの、
ね、いろいろ忙しいので
存じ上げておりますが、
でもこっちはもらえる方だから。
あ、そうか。
いや、頑張らないと、
頑張って、
うんうん、はい、もらうためにもらうためにっていうとちょっと言い方は悪いんですけども、ね、けどね。
はい、
だってさ、本当ね、何十万という金額支給されるわけではないものの、例えば今この苦しい状況に5万円でも15万円でもいただければ、なんかこう1ヶ月分の例えば家賃になるなと。
そうだね、ご飯に塩振ってたのがのり玉ぐらいはかけられたもんね。
ね、従業員とかアルバイトさんに、お給料出せるなとか、ね、 いらっしゃるかもしれないじゃないですか、はい、
でも知らないとね、
知らないとゼロです、
何にもできないですから、うん、だから知ってほしい本当にね、
そうなんですよ、うん、で今なんとかここを乗り切ることができれば事業を、ね、うん、継続できるかもなんていうこともあると思いますし、ぜひこの支援金制度有効に使ってほしいなと、
うん、そうね、
栗田さんもおっしゃってました。
まあ、これもまた全てのことに言えるんですけれども、うん、あの知るのと知らないのでは全然雲泥の差があるので
、ね、本当、まあ、0と100の違いになるし、ね、0と1というかね、
情報をキャッチする、まあ、ことってね、うん、人それぞれ仕方も違うでしょうしね、うんうん、あのネットを見れる方はネット見てるでしょうし、うん、役所からの、ね、お知らせを読んでるって方はそれで分かるでしょうし、う
ん、あの師匠のところにこう刺してあるじゃん、うん、入り口に ね、
そうだね、
ああいうのこまめに見るといいかもしれないです ね、うん、
ね、
う
ん、ただなかなかほら日中仕事やってると師匠行けないとか、ね、本庁も行けないっていう方もいると思うので、う
ん
う
ん、あと書き方が難しくて漢字いっぱいだと読むのやめたりするでしょ、
そうなんですよ、
第二次店舗と維持支援全部漢字ですからね、
漢字だもん、そんなに並んでた漢字が
だその瞬間に、うん、あ読むのやめようと思う人もいるかもしれないけど、今の時期はもう漢字を読んで
読もう、
お願いします、
教えてもらう、
あのここ上の、ね、こう第二次店舗と維持支援金読み飛ばしてもいいから、下 の、うん、あの5万円から15万円にピピってこう
目が行くよ、
ピピって反応してほしい、はい、と思います、
ね、いや申請しましょう、
本当だ、ね、
なんとかこれで乗り切って、うん、事業を継続してもらいたいなと思います、うん、でもしかしてさっき言ったようにもしかしてうちも対象になるのかしらと思っても、うん、ちょっと分かんない、うん、どうかなっていう場合には、ええ、いわき市緊急経済対策コールセンター、うん、まず電話で相談してみたらどうかなと思います、うん、
はい、
電話番号をご紹介します。いわき市緊急経済対策コールセンター電話番号は 0246-35-6200 35-6200番となっています。
はい
はい、平日午前9時から午後5時の間に電話をしてみてください。
はい。はい、先ほどあの資料を見せていただきましたけれども、うん、ね、本当にね、なんていうんですか、対処できるところがたくさんあるなって思いましたので、
そうですね、お客様を相手にしている、うん、まあ、主にサービスを提供しているような事業所は大体対象になると思っていただいて、うん、だから製造業とかはちょっと対象にならないんですけども、
うんうんうん、そうだね、お客様、そうだね、サービス業と呼ばれる、
う
ん、
そうですね、
ものですね、
うん、
はい、ね、本当に種類が多すぎて今全部はご紹介しきれないけれども、ね、
ちょっとね、本当たくさんあるので、たくさんあるということはあなたも対象になるかもしれないということなので、
は
い、
もう何はともあれ電話して聞いてみようだね、そうだ、そう
そ
う、う
ん、ネットできる人は検索して、そう、ね、
はい、
はい、
明日はつながるもんね、
明日はつながります、
今の生放送の夜の8時50分の段階は、まあ、
ちょっと無理ですけどね、うん、再放送聞いてる方はすぐ電話していただいて、
金曜日の再放送の方は、はい、今日5時まで大丈夫です、
はい、
はいはい、
ということで
来週も大丈夫です、
大丈夫です
なんて言ったって31日までですから、
ね、31日まで大丈夫です、
ゆっくり急いで、ゆっくり急いで、
早く気づいてください、はい、
お知らせしてください、
はい、では今日の報告をファイリングするのでまとめてください、
はい、大切な事業所を維持するためにも上手に活用、店舗等維持支援金、
うん、立原調査員お疲れ様、
お疲れ様でした。